ジャパン赤ちゃんズミステイクアワード、
イエーイ、
始まりました。ジャパン赤ちゃんズミステイクアワード、司会の総口明久です。
あのさ、名前までパクっちゃいけないね、ジャパンポッドキャストアワードリスペクトなんですよって言いつつ司会を名乗ってはいけない、
ね、いけないですか、間違えました。
総口さん名乗っちゃいけないですから、すか、全然別人ですからね。
秀島さんもそう思いますか。
そうですね、ちょっとやっぱコメンテーターの秀島さんとしては秀島としてはちょっと良くないなと思いますね。
あ、かしこまりました。じゃあ、うん、ちょっとここから軌道修正していきましょうか。スポンサーは日本
放送と Spotify じゃないですね。
じゃないですか。
じゃないです、僕らが勝手にやっております。
はい、かしこまりました。
みんなちゃんとね、ジャパンポッドキャストアワードの配信まで見てない気がするので、このネタ言われても何のこっちゃわからない気がするんですけど。
そうですか、ね、あの発表を古田大輔さんがしてくれたりしないですか。じゃあ
しないですね。
しないですか。
しないです。
はい、前回、はい、発達心理学者の今井睦美先生の本からこんなような文を引いてきましたね、
はい、
子供の言い間違いはおバカさんどころか人間という生き物が持つ自由にそして無限に新しい知識を創造する力を端的に表しているのですと、
うん、
でグッときましたね、これね。
最高だなって思いました、ね、
最高だなと思いましたよね、うん、で実際にね、あとは用例が知りたいよね、やっぱり実例がさ、
うんうん、幼霊って言われるとどうしてももうリスナーのことかなっていう。ちょっとパブロフの犬になっちゃってるんで、そうですね、バタッとしちゃいましたけど、
実例ですよね、はい、やっぱり本当にこう実際私の例えば子供が、はい、とか親戚の子供がこんなこと言ってました、すごいなと思いました的な話聞きたいじゃないですか。
聞きたいですね。自由で無限な創造の力を、はい、見せてほしいですね。
見せてほしいですよね、うん、ということで我々の方でですね、そうした事例を公募いたしまして、
はい、
今回我々、本件に習いましてね、6部門用意いたしました。
多いね。
え、
多いね。大丈夫ですか？今日の収録尺徒歩待ちしないですか？
大丈夫ですよ。
本当ですか？
大丈夫ですよ。だってちゃんとケツがありましたから、あのね、本件も、
う
ん、ちゃんと僕たちも、ね、うん、そうだね、しっかりと守っていきましょうよ。
そうですね、だから本件はちゃんとさ終わんなきゃいけない、ライブ配信の時間が決まってるけどさ我々は決まってないから無限に収録し続けちゃうのよ。何も大丈夫じゃない
の、私に任せてください。
あ、分かりました。
時間守ることには定評がありますからお任せください。
本当かな、昨日もな2本です行きますよって言ったら、あ、ごめん3本になっちゃった、やばい4本になるか下手するとみたいになってましたけど、
それは半年前の僕も同じことやってた気がするな。
何も学習していないですけど、水の図ミステイクアワードの対象です。これが
ノミネート部門順に説明していきましょうか。
はい、
はい、まあ、1つは対象ですよね、やっぱり、
うん、
はい、そして2つ目ベストコメディー賞ですね、うんうん、本家と同じですね。
そうですね、
はい、ただここからちょっと様相をことにしてきましてですね。
はいはい。
ベストメタファー賞、
おお、なるほど。
これはですね、あの堀本さんに挑んでいただいたクイズでもね、うん、結構出てきましたよね、例えば木が両手を広げて、
ああったね、
傘を差してくれてる
みたいなやつね、
ここでまた遊べるねみたいなのとかありましたけど、
あったあった、
ああいうやつですね。
はいはい、
いいメタファー、
木が傘を差しているみたいな比喩、巧みな比喩、
ね、そうですね、これに与えられる賞でございます、うんうんうん、続いては、ベストほっこり賞ですね。
いいですね、赤ちゃんっぽいですね。
そうですね、こうただの言い間違いなんですけれども、うん、なんか場の空気がほっこり和んでしまう、
いい、素晴らしい、
はい、言い間違い、うん、まあ、言い間違いって本当は言いたくないですけどね、間違いって言ってもね、うん、想像の源ですから、
そうですね、
まあ、赤ちゃんの発言ですね、うん、に与えるのがベストほっこり賞、
はい、
はい、続きましてベスト一般化賞、
うん、だいぶポッドキャストアワードから離れてきました。今までなんとかこうベストメタファー賞みたいな横文字でやろうとしましたけど、
はい、
離れてきましたね、
はい、ベスト一般化賞、うん、これはこう、まあ、過剰な一般化、
うん、
例えばですけど、米を耕すみたいなね、
はいはい、
事例が実際どの回か忘れましたけどありましたよね。
ありましたね、
はい、ん、米を耕すだってる、違う、
ね、違うね、ぬか、あれ、
ぬかだ、ぬか床を耕す、
耕すだね、
間違えましたね、
うん、
だいぶ、
うん、
はい、あのあれですね、ぬか床をかき混ぜている時に、
うん、
それをこう土にしかやらない耕すって言葉を過剰に一般化して、
そうですね、
ぬか床を耕すと言ってしまってたよねって話がありましたが、
うん、ありましたね、まあ、
こうした、一般化、過剰な一般化に与えられる賞ですね。なるほど、なるほど。最後がゆる言語学ラジオズネクストクリエイター賞、
おお、ね、ああ、これはポッドキャストアワードと一緒ですね。
そうですね。
Spotify プレゼンツネクストクリエイター賞ありましたもんね。
ありました。はい。うん、これまあ要はですね、まあクリエイターと関してますので、うん、いいポエムを言ったやつ、
はいはいはい、
に与える賞ですね。
いいですね、
はい、なんかこう意味深な発言っぽく聞こえたり、
うん、
なんかこうポエティックだったり、なんか哲学っぽかったり、
うん、
そういうクリエイティブな発言をした赤ちゃん、子供に与えられる賞となります、
う
ん、
楽しみですね。
はい、以上6部門でお送りしていきます
大丈夫ですか？水の図ミステイクアワードが今結構みんなのコメント欄で書かれてますけど、水の図ミステイクアワード対象ここ、
編集でなんとかしてよこれは
噛んでるのは無理です。
以前の、まあ、赤ちゃんの、言語獲得の動画でも、はい、まあ、このジャパン赤ちゃんズミステイクアワードの告知はしたんですが、うん、まあ、この時にはその細かい部門があるとかっていうことは全く伝えていないの で、
そうです、ね、
今回は対象だけ、まあ、1回目の対象を決めるとして、
うん、
他の細かな5つの部門に関してはノミネート作を、
はいはい
はい、あの発表する形にしたいと思います。
イメージとしてはあれですよね、第2回からの参考にしてくださいと。
そういうことです。
皆さんもこういう賞を取れそうだぞっていうのにチューニングして送ってくれると賞が取りやすくなりますよっていう我々がポッドキャストアワードでちょっと作戦を練ったみたいなことですね
審査員の方は多分こういうところを評価するだろうからここはしっかり作り込んでおいて
みたいなことが可能になるということ
ですね。そういうことですね。なので早速一つ目ですね、
はい、
ベストコメディ賞の、うん、ノミネート作、まずじゃあ僕の方から、
はい、
これは公募されたものではないんですが、
うん、
クイズの回でたくさん引用したあのねという本、
うん、
これはあの子供の面白い発言がたくさんまとまった本なんですけど、
ありましたね、
はい、ここから僕は引いて聞きたいと思います。
なるほど、まあ、だから今回賞を与えるっていうよりは事例としていいの見つけてきたから、
はい、
持ってきたよってことですね。
はい、
うん、
では行きましょう。桃から生まれたので桃太郎と名付けられたのを聞いて、
うん、
じゃあミーはママから生まれたからママ太郎だ。
かわいいかわいいですね
いいですよ、ね、
いいわ
これね。真面目に多分言ってるんですけどめちゃくちゃ面白かったでしょうね、うん、ママ太郎てっていうね
確かに、あ、いいですね、ママ太郎バカでいいですね
まあちょっとこれ過剰な一般化でもあるんですけど、
ね、
ちょっとね笑いが起きるだろうなこれはと思ったので、
でね、
はい、楽しみました。
でもまああれですけどね、桃っていうのはママみたいなその特定の立場から見た主観によって決められるものではなく品種というか植物の種類なので、はい、ママ太郎という言い方は正しくなくて、
はい、
人太郎の方が正しいと思いますけどねもしくはホモサピエンス太郎ホモサピエンス太郎じゃない私はって言ってくれた方が良かったですけどね
じゃあ間違ってますかこれ
間違ってます。
みーちゃんダメですか？
みーちゃんダメです。ホモサピエンス太郎だねみーちゃんはって言ってくれないと
じゃあ堀本さんが仮に、うん、お子さんがいてみーちゃんだとして、うん、あのママ太郎だって言ったらもう説教ですか、
う
ん、
違うよホモサピエンス太郎だよ桃に対応させようと思ったらホモサピエンスになるでしょちゃんとよく考えなさいって言います
一応ね応募しているフォームにもいくつか実際の実例が届いていますので、うん、どうでしょう、なんか笑ってしまったベストコメディ賞のノミネート作としてふさわしいものはありますか？
そうですね、これもまあママ太郎に似てる、
うん、
ちょっとほっこりするな、
はい、
でかつちょっと面白いなっていうやつなんですけど、
はい、
幼霊名クワンクワンさ
ん
からですね、
うんうん、はい、フランフランみたいな感じのね、
みたいな感じの名前 で、
はい、
名前で4歳ぐらいのお子さんの間違い、
はい、はい、
あ、まあ、お子さんじゃねえわ、自分が小さい頃の話ですがって書いてあった
クワンクワンさんかっこ4歳
クワンクワンさんかっこ4歳、
はい、
自分の回顧録を送ってくれた、
はい、
自分が小さい頃の話ですが、
はい、
上の動物園があるのならば、
うん、
下の動物園もあるに違いないと勘違いして親にたまには下の動物園に行ってみたいと訴えて困らせていました
あ、いいですね、
これいいっすね、
面白いですね、
これ面白いな、
あ、下の動物園ね、多分親からしたら上の動物園に対応させたって気づかないでしょうね。
そうだね、
なんだろう、
何をこいつは怒っているんだろうって思ってたでしょうね。
あれですかね、あの動物のおちんちんばっかり見られる動物園とかのことを指してるのかなと思ったとかですかね。
あー、下の動物園ね、
はい、下の動物園見えるのかなみたいな
まあ下の動物園仮にあったら行きますけどね、僕は
行きますね、まあ、動物のおちんちん学って本僕読んだんで、
そう言ってたね、
はい、動物のおちんちんに関しては結構詳しい自信があるんですけど、
うん、
そういうことなのかなともちょっと思っちゃいますよね。自分が親だったら深読みしてしまいますよね。
深読みお父さんになってしまいますね、
うん、お、どうしたんだクワンクワン、お前は動物のおちんちん学アサリ先生の本読んだのかあ、偉いな、じゃあ連れてってあげたいんだけどな、うん、ちょっとな、あのそういう動物園ないからお父さんのおちんちんに我慢してくれ、ボロンですかねやっぱり僕だったら
そうですね、 5% の確率で正規を露 出するお父さんボットになってしまうわけですね。
そうですね、はい。
あともう一個さ、はい、あの今のハイコンテキストの話は置いといて、はい、もう一個僕これ見て思い出したのが、はい、宮沢賢治、
うん、
宮沢賢治記念館って盛岡、はい、盛岡じゃねえや、あの岩手県の花巻か、うん、にあると思うんですけど行ったことあります？
ないですね。
そこ行くと宮沢賢治の家再現された場所みたいなのがあって、うんうん、
はい、
そこに有名な一節、下の畑におりますで、
うんうん、
宮沢賢治が書いたやつ、はい、黒板連絡板みたいなやつがあるんですよ、
はいはい、
これ実際宮沢賢治その来客用に書いてたらしくて、
うん、
有名な一節なんですけど、
はい、
それを意識した発言っぽいなと思って、
うん、
下の動物園に行きたいっていうのは、はい、これは宮沢賢治をルーツに持つ4歳ぐらいのお子さんの発言だなっていうのを思いました、ね、
なるほど。ではクワンクワンさん過去4歳が堀本さんのところに来て、うん、下の動物園に行きたいと言ったらどうしますか？
お、素晴らしいね。宮沢賢治のあの有名な一節、いろいろな来客がやってきて農業を広めることに結構一生を捧げていた宮沢賢治の配慮、
うん、
細やかな配慮、うん、自分が農作業する時も下の畑にいるからちゃんとそこに来てくれればアドバイスなどしますよという気遣い、
うんうん、
そして宮沢賢治の詩人なりのセンスから導き出された下の畑におりますというフレーズを下敷きにして下の動物園に行きたいという一文を完成させている、うん、お前は天才だ、うん、褒めます。
じゃあ連れてってや何を言ってんだ
今、うん、他にねえかなと思ってスプレッドシートザーって見てたら、
はい、
びっくりしたんですけど、
はい、
幼霊名20年来の大地主さんから来てるやつちょっと読みますね、
はい、
自分の子供ではなく自分が子供の頃にした勘違いを親から聞いたものです、
うん、
上野動物園に連れて行ってもらった時、
うん、
今日は上野動物園じゃなくて下の動物園に行きたいと主張したそうです。全く同じエピソード送られてきた。
あれ、もしかして私たち入れ替わってるようですか、これが。
そうですね、これは並々ならぬ縁がありますよ、この先ほどの名前忘れちゃったクランクランさんみたいな人と、
クワンクワンさんですね、
クワンクワンさんと20年来の大地主さん、全く同じエピソード。
で、自分が子供の頃、
そう、子供のエピソード送ってこいっつってんのに自分の子供のエピソード
っていうのが共通していて、うん、下の動物園に行きたいって言ってるところも一緒で、
そうです、
怖、
完全に一緒ですね。
これあるあるかな、じゃあ意外とね。
意外とあるあるなのかもね。
なんかよくあるのでね、あの東名高速って聞いて東名な高速だと思ったとか、
あるね、あるある、
台風一過と聞いて台風の家族だと思ったみたいな話がありますけど、
あるある。
上野動物園結構その赤ちゃんズミステイクアワードクリシェですか、これ。
そうかもしれないですね。
うん、
でかつやっぱり集合的無意識に対して宮沢賢治の影響が見受けられますね。あらゆる人間の奥底には宮沢賢治がいるということが分かります。
下の動物園に行きたいって言っただけで、
そういうこと、そういうこと。
あ、下のしか合ってないと思う
な。続いての部門は、
はい、
ベストメタファー賞ですね、
はい、
良い例えに対して与えられる賞、
うんうんうん、
でこれもね探すためにスプレッドシートザーッと見てたんですけど、
はい、
皆さんから寄せられたやつ数が少ないですね。
うん、ゆゆしいですね。
うん、
あの推測ですけど、
はい、
例えばね、実際にすでに挙げたベストメタファー賞っぽいものでいうと、うん、空豆を見てね、
うん、
みんなカチューシャしてるみたいなものとかを聞いても、うん、そうだねみたいな感じで流してメモとかしてないんじゃないかなっていう気がして、
だと思いますね。
そのね、もっと極端な間違いね、上野動物園を下の動物園っていうとかだったら、
うん、
ゲラゲラゲラみたいな、
うんうん、
こいつアホやーとか言ってなると思うんですけど、こういう子供ならではの比喩みたいなものって意外と皆さん書き留めてらっしゃらないのかもしれないなと思って、
ね、お前可愛い表現すんなはははぐらいで処理しちゃってますよね、
うん、
多分。
ぜひね、ちょっとあの子育てって本当大変で忙しいと思うんですけどね、うん、あの何かそういう事例があったらたくさんお寄せいただきたいですね。
そうですね、
これから、はい、
でそんな中で、まあ、唯一に近い、
うん、
ごくわずかなメタファーを送ってくださった方が、
はい、
幼霊名、
はい、
ラジオネームが決められないさんですね、
はい、ほぼ匿名ですね。
メタモンが発動しちゃってますけど、
はい、
お子さんの年齢は2歳、
はい、
で間違いは車の機械式駐車場を見て、
うん、
車のお家、
うん、
と言っていました。
いいね。
あともう一個、その立て続けにもう一個教えてくれまして、はいはい、小雨の雨を見て、
うん、
雨の赤ちゃんと言っていました、
センスいいじゃないですか。めちゃくちゃ
詩人ですね。
めちゃくちゃセンスいいじゃないですか。
ラジオネームが決められないさんのお子さんは詩人になりますね、将来。
グッときますね、
うん、
機械式の駐車場ってあれですよね、ガチャって入れてぐるぐるぐるってこう上に膨れ上がっていくあれですよね。あ、おうち感ありますもんね。
そうだね、
そうなんだ、ね、なんかこういうやつやっぱ流してしまいそうになり、なんかちょっと想像ですけどね、 やっぱ車のお家だって言われたら、うん、そうだねみたいな、うん、車さん入ってくねみたいな感じでこう流していっちゃいそうになると思うんですけど ねこれはねいいですよ、うん、小雨をね雨の赤ちゃん、うん、いいじゃないですか、すごく
素敵ですね、
うん、いいメタファーですね、
うん、なんで皆さんもぜひこういう詩人っぽい子供の表現、うん、見つけたら送ってほしい、
ぜひぜひ
次のベストメタファー賞に選ばれるかもしれない。
はい、一応僕の方からもじゃああのねから拾ってきた、
はい
はいはい、メタファーいきましょうか、はい、沸騰している鍋を覗き込んで、
うん、
お湯がはしゃいでる。
ああいいですね、
うん、
そういうことそういうこと
こういうことよ
そういうこと
そういうことよ
そういうことだね。
これがね厳選されたあのねをさらに厳選した俺の力よ
素晴らしい、キュレーション力あるわ。
はい、キュレーションのキュレーションをしましたので。
そうですね、
もう一個くらいちょっとじゃあせっかくなんで、結構多いんですよね、あの、うん、あのねに載っているメタファーっぽいものね、
うん、
例えば堀本さんが好きそうなやついきますと、パソコンが起動する音を聞いて目を覚ましたパソコンがあくびしているみたい
は
とかね、
はアニマシー感じてますね、
やるじゃないですか人も、うん、あれと一緒にうーんってなってるのを見て、
はいはいはい、
あくびだと思ったと、
はいはいはいはい、
これがベストメタファー賞、
素晴らしいですね、
はい、ノミネート作ですね。
まああくびは酸素が足りてないんで脳に酸素を供給する作業であって、はい、ファンがファーンって回るのはあの熱を冷ますための作業であるから、はいはい、まあ全然質的に異なるものなのであって、はい、それはまあ合ってるかって言われると合ってないような気がするんですけど素晴らしいですね、やっぱ詩人ですよね将来ね。
正確には合ってるか合ってないかで言うと
合ってないですけどでもやっぱ詩人ですよね、素晴らしいと思いますね。
子供がパパ、うん、パソコンがあくびしてるよって言ったらどうしますか。
うん、まあ、だからあくびは脳に酸素を供給する必要があるからやってることであって、ファンが回るのは CPU とかを冷ますためにやってるのであって、まあ、全然質的には違う現象だと思うけど、まあ、それを例えたのは偉いよ、お前は将来詩人になるよ、まあ、正しくはないだろうけどやだなその子育てそれされたら子供グレそうですね。
なんか嫌なことされた
されてないされてない、うちの親はそんなことは言わなかった。
剣のな、うん、原稿監督はな非常に正確な面もあるんだけれどもな、基本的には求人に一気を書いてるんだよな求人の項に一気を書いてるから、
いやだな
剣、まずは画力転生を書かないことからスタートだぞこんな感じですか。
そう育てられてないんですね、はい、そう育てられてないから僕は結構ね幸せに育ったはずなんですけど、はい、
つまりあなたからカルマが始まった
って
ことですね。
そういうことですね、僕が勝手に始めてるだけで、はい、僕のことを悪く言うのはいいですが、うちの親のことを悪く言うのはやめてくださいそれは許しませんよ
続いての部門はベストほっこり賞のノミネート作を発表していきます。
はい、はいはい、
まずじゃあ私の方から、これまた公募ではないんですが、あのねから引いてきたやついきますね、
うん、はい、
父親に叱られ、
うん、
子供の方がどうしてそんなに怒るのと聞きました、
うん、はい、
父親はお前が可愛いからだと返します。
ほうほう、
なんて言ったと思いますか子供は。
可愛いものには怒れっていうことわざがあるもんね。
お前もやる気ないやん何それ、
これ全然当てる気ゼロの回答してしまう
理屈っぽ何それ、なんで引用すんのまたすぐ。
いや全然わからんな、全然、いや全然わかんないから、
はい、正解いきましょうか、うん、どうしてそんなに怒るの。お前が可愛いからだ、僕可愛くなければよかった。
おお、
かわいい、
かわいいね、
かわいい ね、
かわいいね、その発想が、
うん、発想が自由だし、なんか多分怒ってたんでしょうけど、これ言われたらなんかこう拍子抜けしちゃいそうですよね。
そうだね、そうだね、だしそれ可愛いのこう多義語性みたいなものもこうちょっと指摘されてて面白いですよね、
うんうん、どういうことですか。
お前が可愛いからだってお父さんが言ってるのは別にその子の性質が可愛いわけじゃなくて、
はい、
関係性としてその親しく思っているというか、
うん
うん、慈しみの心があるみたいなところで可愛いから怒るっていう理論だと思うんですけど、
うん
うん、それを子供は人に属する性質、
はい、
可愛いだと解釈してますよね、
は
い
はい、あそう読むか、僕ね全然違う読みしました。
ほう、
普通怒られた時にあなたの性質がこうだからだ、でそれが褒めてる場合ですよね、
うん、
例えばじゃあなんか分からんけどパートナーに対して、
うん、
なんか、分かんない、束縛する人とかいますよね、
いますね、
でそれでその なんでそんな束縛するのって聞かれた時に好きだからだみたいなこととかを言うじゃないですか、うんうん、その時に私のこと好いてくれなければよかったとは普通ならないじゃないですか。
あ、そうだね、
これなんでかっていうとその基本的に褒めてるっていう解釈をしてるからですよね、うん、だからその性質を自分で失ってで失う代わりに叱られたくないっていう当座のしのぎをしたいとは思わないわけですよ ね、
そうですね。
でもこの子供の場合は叱られるってことが嫌なので、
はいはい、
自分の魅力である性質を捨てようとするっていう、
なるほどなるほど、
論理のちぐはぐさ、ね、ここが多分おかしみなんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
おかしみをこんなに考察しちゃうとちょっと野望感が今すごい我ながらやってること野望だなって今ちょっと思ってしまったんで、
これ僕あの中村明先生の笑いの日本語辞典読んでますから、あのおかしさにどこがおかしいのかっていうことに関しては類型立ててあるので
50個ぐらいのね類型があったって言ってましたもんね、
はい、そうですね、はい、
皆さんから寄せられている投稿の中ではですね、
うん、
いいの来てまして、
はい、
ほっこりしますよこれ、
うん、
幼霊名羊監督さん、
はい、
お子さんの年齢5歳、
はい、
自分が5歳だった時なんですが、
ま、
お子さんの年齢だから
またかい、じゃあまたかい、誰も子供のこと送ってこん
やっぱみんな自分のこと喋りたいんでしょうね多分、
はい、
自分が5歳だった時なんですが、
はい、
ライオン小学校に行くと聞いて、うん、やった最強の動物だと心底思っていました、
はい、
が第4小学校でしたほっこりするなこれ
いいですね、
かわいいですね、
いいですね、あのコメディーショー部門にもなかなかいけると思うし、
いけるいける
ほっこりしますね、
これいいですね、
これぜひ親とかにね言ってほしかったですよね、親の方多分ほっこりしたでしょうね、
うん、そうですね、
僕最強の動物なんだねとか言って、うん、ネズミ小学校じゃないんだねみたいなこと言って親が、
うん、どういうこと
っていうね、
だってライオン小学校に行くんでしょ、
うん、
あそういうことかっていう、うん、あこれいいですね、
そうですね、ただねライオンにも天敵がいますから最強の動物はないと思いますけどね全然
まあそもそも動物は何をもって最強とするのかが非常に難しいところがあって、はい、よく言われる候補としてシャチが挙げられますよね、
はい、
でもシャチとライオンは絶対強さ比べられないわけ で、
そうです、ね、
何をもってお前は最強の動物と言っているのかそれについてちゃんと論じてくれ、
うん、
っていうことを子供に言った方がいいですね、うん、
本当おっしゃる通りですね本当におっしゃる通りです、ね、全面的に同意します、
ほっこりしながらそれを言うっていうね、
はい、
そういうアンビバレントさが子育てには必要ですね、
そうですね、あのいいですか皆さん選考委員が人選が間違ってるとかっていうコメントは一切聞かないので
絶対許しませんよそんなこと言ったら、
はい、続いての部門はベスト一般歌唱ですね、
はい
はい、本編で挙げたもので言ったら、
はい、
例えばベスト一般歌、いい一般歌で言うとね、あの、足で投げるとか、
うん、
唇で歯を踏むみたいな、
うん、ありましたね、
ありましたけれどもああいうのを思い出していただければと思うんですが、
うん、
私またこれ公募ではなくあの根から引いてきたいい一般歌がありますので、はい、紹介します、
はいはい、
霊園を見てお母さんお墓畑があるよ、
おーいいですね、
どうでしょうこれ
いいですね
普通ね僕らだったら絶対にお墓がずらっと並んでるのを見て、
うん、
畑には例えないと思うんですけど、
そうだね、
これはねだからこうお花畑とかを見て、うん、同じような感じだなと、こう広い土地にお墓がこう、規則正しくかな、どちらかというと多分並んでいるのを見て、うんうん、お花畑とこう例えてしまったというか、ね、
はい、
でしかもそれお墓畑と、うん、ちょっと音の響きも似た状態で言うと、
ね、確かに
結構高度なことしてますよね、
そうだね、畑の一般化ですね
畑の一般化ですね、これは
なるほど、
はい、
皆さんから来てるので言うと、
はい、
幼霊名入れ子のこけしさん、
うんうん、
マトリョーシカですね、つまり、
はいはい、マトリョーシカと言ってくれと、
いやそういうことですね、
うん、
ややこしい、
はい、
入れ子のこけしさんは、お子さんの年齢2歳半、
はい、ちゃんとお子さんですか、自分の話してないですか、
友人の2歳半の子供の話です、はいはい、
よかったです、ようやく子供が出てきましたね、
よかったですね、
よかったよかった、
お父さんが家にいないときに、
うん、
お父さんはお仕事というふうに言われるので、これを一般化してしまったらしくて、
なんだなんだ、はい、
夜寝室でおばあちゃんが寝ているときに、
うん、
バーバはお仕事と言っているそうです、
はあ、
意味わかります、
不在なときに、
そういうことですね、目の前にいないということをお仕事として覚えてしまったようです、ということです、
これはいいですね、
これいいですね、
いい一般化ですね、
いい一般化、
しかも今回畑とか先ほどな、出したような足で投げるっていうのは動詞とか名詞の一般化ですけど、
うん、
これはもっと大きいです ね、
そうですね、
不在であるっていう概念とお仕事っていう名詞、
うんうん、
だから品詞もずれてるのかな、言ってみれば、
そうだね、
まあ、お仕事だっていう、うん、まあ、うん、名詞プラスだでもいいですけど、
うん、
不在であるっていう全然関係ない出来事と結びつけているの で、
う
で、ね、
うん、
まあ、彼にとっては関係がある出来事だと思うんですけど、
これいいですよね、
レイヤーが違いますね、さっき挙げたものとは、
う 全然違うものをだから対しその結びつけて同じものだと考えるっていう力がやっぱり子どもの自由さですよね。
そうですよね。あと堀本さん、あの大して気乗りしないあの誘いとか受けた時に、うん、あのごめん今日はお仕事って言ってますから、うん、これはあの実際に多分この子も2歳半の後に25とかになった時にきっとまた思い出すでしょうね、うん、
そうですね、
うん、
いやちょっとその日仕事があってさーって言って、あこれ嘘だなーって思って、あれでも待てよ、昔俺そう捉えていたな、
うん、
不在のことを仕事と捉えていた時期があってだな、
うん、
そうかということは俺は今嘘をついているのではなく初心に帰って2歳半の時の言葉の定義で喋っているんだという正当化ができますね。
そうですね、コネクティングザドッツミートその時にぜひ叫んでいただきたいです ね、 ですね
何を言ってるのさっきからずっと幼齢名幼齢 L さん、子供の年齢2歳弱、
はい、
親戚の子の話なんですが、
うん、
キリトまあ、キャラクターですね、
はい、
を見てサトシだと言っていました。
はいはいはい、
つまり男性か少年のイラストを全部サトシだと解釈しているようです、う
ん
う
ん
う
ん、ポケモンですかね、だから
ということです。おそらくそうでしょうね、
はい、
でキリとはおそらくあれですね、ソードアートオンラインですね、
はいはい、
だからソードアートオンライン流れてる時に主人公を見てサトシはってずっと言ってたんでしょうね、うんうん、
あでもなんかこう分かりますね、彼の
気持ちわかりますよね、
うん、あれありましたよね、本編で取り上げましたけど、お父さんって指差しながら写真をずっと指差したせいで、
うん、
あらゆる写真のことをお父さんって呼べになった
そうですね、よからぬ誤解を生みそうなやつ
っていう事例を確か挙げましたけど、似てますよね。
似てますね。
だから1個目の事例を聞いて、でとりあえず意味の推定を終わらせて広く捉えすぎて一般化して喋ってしまうっていう、
うん
う
ん、
多分これ赤ちゃんによくある現象ですよね。
そうですね、
それをこうだからサトシっていうなんて言うんですかね、アニメのキャラでも起きちゃうんだっていう、
うんうん、
ところが面白いですね。
そういう面白さですね、
うん、ただ一個分かってることで言うとキリトはサトシじゃないと思います
いやそうですよ、
はい、
自明ですよそれは。
なんで根本的に間違ってるかなと思いますね、はい、
まあそうなんだけど、
うん、
そうなんだけど可愛いということで認めてあげられないかな。
アニメ会社も多分違うし、
まあそうだね、
放送時間帯も違うし、
そうだね、
髪型も違うし、
そう、ね、
なんでサトシだと思ったのおかしくね。
まあでも待ってほしい、
はい、
ポケットモンスターシリーズって、
はい、
ゲームなわけですよ元は、
はい、
でそれをアニメ化しているわけですよね、
うんうん、
まあ、いわばゲームの中の世界をアニメという形で体験できる、
はい、
という構造を見せたもの、
うん、
でソードアートオンラインは作中で出てくる VR ゲームみたいなものの中に飛び込んでいく皆さ
ん
の様子を見ることができる、
うんうんうん、
まあ、だから結局両方ともゲームの中にアニメという形で没入するみたいな構造は一緒なわけですよね、
うん、あーなるほど。
その構造の類似性を見抜いて、
はい、
サトシとキリトは事実上同じではないかという批評を行ったのがこの事例じゃないですか。
なるほど、そういうことだったのか。
そういうこと、そういうこと。
じゃあ例えばレディープレイヤー1とか見せたらあれもサトシと呼んでたわけですよね。
そう、あれもサトシと呼びますね。でも全然関係ない、
バックトゥーザフューチャーとかだったら
見たらちゃんと覚えます
とか言うってことですね。そう、あーそっか、俺全然表層でしか捉えられてなかったわ。
そう、構造の同じさをちゃんと正確に見積もっているということで、これは評価すべきだと思います、ね、
そうですね、僕が浅はかでした、すいません
慎んでお詫びいたします。
6つ目の部門はゆる言語学ラジオズネクストクリエイター賞。
いいですね、未来のクリエイターっぽい赤ちゃんに捧げたい賞ですね。
はい、こちらは、哲学者っぽいなこれとか思ったり、うんうん、あるいはなんか詩人っぽかったなこれ、
うん、
と思うようなものを、ピックアップいたしました、はいはい、まずはじゃあ僕の方からまた公募ではないですが、
はい、
あのねから挙げていきたいと思います、はい、ちょっと状況が完全にそうか怪しいんですが、
はい、
まあ、簡単に言うと多分東京に住んでるんだけど岡山のおばあちゃん家に行ったとかっていう事例だと思うんですが、
うん、はい、
岡山は日が暮れた、
うん、
まあ、暗くなりましたと。でその人したら子供が母親に東京も夜と聞くので、うん、そうだよと答えると、うん、ふーん夜はつながってるんだ。
おしゃれ、
どうよこれ、
おしゃれな表現ですね。
詩人っぽいよね、
うんうんうん、
夜はつながっているですよ、
最高ですね、
うん、ただ実際には、地球が球体で太陽と月がありますので、
うん、
夜はつながっていません。
うん、まあそうですね、
はい、なのでこれは日本でしか適用できないですね
そうですね、だってブラジルが昼の時、
う
ん、東京は夜ですから、
そうですね、
全然つながってない
ですね、つながってないですね。なのでこれ言われた時に僕だったら地球のことを勉強した方がいいよと伝えますかね、はい、
そうですね、ちゃんとあの図を書いてね、
うん、
太陽の周りを地球が公転していて、うん、こういう感じだから、だからその光が当たってる部分が昼であって、そうじゃない部分が夜なので、うん、まあ、どこかで必ず断絶はしてるよねっていうのをちゃんと言ってあげた方がいいですね、
う
ん、
そうですよね、
理科教育ですねこれが、
はい、で同じね似たようなポエムっぽいやつまだあるんですよ、
はいはい、
これやっぱ太陽とかの話するとちょっとポエムっぽくなるなと思うんですが、
うんうん、
もう一人が夜空を見上げて、
うん、
お日様は空を青く照らすけど、お月様は空を黒く照らすんだね。
うおーすげえ。
と、
あ、すごい、めっちゃいいですね。
うん、
え、あれじゃない、将来の最果て多比じゃない最果て多比さんの詩集のタイトルあれでしたよね、夜空はいつでも最高密度の青空だ。
へえ、あー、いいいいいい
っていう詩集出してましたけど、
はい、いい、
それに近いですよね。
そうですね、お月様は空を黒く照らすんだねときましたよ。
はー、すごい、
グッとくるね。
だし、なんかちょっとハインライン、月は無慈悲な夜の女王みたいなのもちょっと感じさせますよね、
うん、ちょっと元ネタ知らんけどねそうだと
思います。知らんかったか、
はい、
いやでもすごいいいわ、それめっちゃ僕ハマりました。すごい、
そうですね、まあ、夜がつながってるっていうのもあのふざけましたけど、すごく僕、
うん、すごくいいと思う。
いい市場がの広がりがありますよね、
うん、
堀本さんの方からはなんか公募でどうですか、ネクストクリエイターっぽい人来てますか。
ね、クリエイターっぽいなって思ったのは、
はい、
これですね、ちょっと今のと方向全然違うんですけど、
はい、
幼霊名カエルのお腹さん、はい、お子さんの年齢は当時2歳、
うん、
言動の内容は、
うん、
パイナップルのことをパーリープリプリ、
うん、
と呼んでいましたと、
はい、
それだけでなく、
はい、
コロッケのことは氷クリクリ
ハマってますね。
でヨーグルトのことは
よりよりより
だと思うじゃん、
はい、
ヨーグルトのことはヨコココココどういう法則
素晴らしいですね
って言っていたらしいです、
はい、
でその親御さんも、うん、一体どんなルールでこの言い方を決めてるんだろうと思いましたが、
うん、
この3つだけが不思議な言い方、
うんうんうん、
で謎のまま成長してしまったので迷宮入りしましたということです。
はいはい、はい、
これ気になりますね。
これはですね、うん、おそらくですけど、
うん、
温床長の研究者に今なってるんじゃないですかね
そんなことある、なんで、
はい、いやヨーグルトを見た時に、うん、ヨココココっていう音の響きが、うん、もう直感的にこう来たんじゃないですかね。
あ、もう降りてきたんだヨーグルトから、
はい、それから、パイナップル、
パーリープリ、
ね、そうそうそう、パイナップルっていう音は間違ってると、
うん、
アップルなんて入れるなこれにと、
うんうん、
正解はパーリープリプリでしかないっていうふうに思ったんでしょうねきっと。
あ、語源から納得いかなかったのかもしれない、
ね、そうですね、語源だったり音の響きっていうのが物自体を表してないと、うん、音象徴的にもっととかオノマトペ的に名前を決めるべきだというドラスティックな主張、
はいはいはい、
これは本当にもう言語からそして哲学へも多分接近していく、
なるほど、
テーマだと思いますね。
あとね、僕はねこれクリエイターとしてのオマージュなんじゃないかという気もしていて、
はい、
子供がこれぐらいの年齢の時にきっと聞くはずの歌で、
はい、
糸巻き巻き糸巻き巻きっていうのがあると思うんですよ、
はい、
パーリープリプリ完全に構造一緒なんですよ、
はいはい、
糸巻き巻きと、
はい、
だからきっとこの人はこのお子さんは糸巻き巻きと響きにはまってで、
うん、
このフォーマットで新しいものをやったらもっと良くなるんじゃないかという仮説の上でパーリープリプリを始めた可能性もあるな、
はいはいはい、
思ってまして、これはまさに古典ラジオを聞いて、
うん、
このフォーマットでゆる言語学ラジオやったら面白くなるんじゃないかという、
う
ん、我々は20代になって初めてやった試みを2歳でやってるんじゃないですか、
は
い
は
い、
なるほど、
オマージュですよ
これ。しかもさ、うん、パーリープリプリと、なんだったっけ、
コーリークリクリ、
コーリークリクリと来て、
うん、
もう僕だってほらバカですから、
うん、
ヨーグルトはよーりよりよりでしょみたいな、
うん、
と言いましたよね、
うん、
彼は違いますよね、
うん、
シュハリですね。
本当だ本当だ、うん、日本の道までもちゃんと極めているということですね、
はい、
すげー、
つまりネクストクリエイターです。
完全にもうネクストクリエイター決まりです。
そして最後対象ですね、これはちょっと我々の方で決めて発表いたしますが、
はい、
今回はこれノンジャンルですので、
うん、
いいメタファーだなだったり、いいポエムだな、いい一般化だな、笑ってしまうな、ほっこりするな、何でもあり、
うん、
で来たものの中で一番我々がグッと来たものを発表したいと思います。
はい、
それでは古田大輔さん発表お願いします
はい、では発表させていただきます止めない止めないでいきますよ
はい、
今回のジャパン赤ちゃんズミステイクアワード、大賞は
シャーン、
幼霊名ゆうすけさん、 です。
わー、いやーてれてーんてててててーん。
いやそんなんだったけど、みんなそんな頑張って見てないのよライブ配信。ポッドキャストアワードの配信そんな見てないから、パロディされてもそうだっけってなるだけなのよ。
堀本さんだけ刺さるボケ今入れましたけど、
これはねすごくよくわかります。
はい、
そんなんでしたね。シャーンみたいな感じでしたね、ドラムロールもね。
幼霊名がごめんなさい、
ゆうすけさん、
ゆうすけさんからですね。はい、どんな実例でしたか。
これねめちゃくちゃいいですよ。僕普通にすげえ笑っちゃったんですけど、
回答を読んでて。いいですね、つまりベストコメディ寄りの。
そうですね、これベストコメディ寄りだと思います。
はい、はい、
お子さんは2歳から3歳、
はい、
娘が2歳ぐらいの時の話です。
うん、
普段はお父さんと呼ばれているので、うん、私の名前がなかなか覚えられないらしく、
うん、
お風呂に入っている時に、うん、お父さん名前わかる？と聞いた。
嬉しいですね、これちゃんとゆうすけさんって言ってもらえればね。
そうですね、ゆうすけでしょって言ってほしいです
ね。うんうんうん、
娘はしばらく考えてから、
あら、
ピースケ？と言ってました。鳥の名前みたい。かわいそうだな。
ゆうすけさん多分お風呂で涙したでしょうね。きっと
ピースケ、俺鳥かよって思ったでしょうね多分。
その日はちょっとね寝れないね。
悔しいでしょうね。うん、でしかもねこの話続きがあって、
おお、
半年ぐらい経って
結構だったね、
3歳ぐらいになった時ですと。
うん、
そういえばさすがに覚えたんじゃないかなと思って、うん、もう一回聞いてみました。
行きましょう行きましょう。
すると、
うん、
コロスケって言われました。かわいそう。
いや面白い、
すごくない
、面白いですね。
鳥の名前かいっていうのから上書きされて、うん、キテレツかいっていうのに塗り替えられてるのすごくないですか。
余計弱そうなのもいいですね。
話ができすぎですよねこれ。
いやだから娘さんこれ完全に天丼を分かって
ますよね。そうですね、そうですね、
うん、漫才用語ですかね、繰り返すして笑うっていう、ね、あの構造ですよね。
この娘さんはかなり良い芸人さんになれる素質があるんじゃないですかね。
幼霊名コロスケさんありがとうございました。
コロスケさんありがとうございました。
はい、
またお便りお待ちしているなり。
バカにしてるね。バカにしてるね。完全に。
ついコロスケさんがあまりにも面白いのでつい。
コロスケさん面白いの。どうですかね。今もう覚えてもらったのかもちょっとね知りたいですよね。
そうですね。あ、確かに続報を知りたいですね。
そうですね。次何スケ来るんだろうっていう期待がありますよね。
さすがにもう覚えると思うよ。3歳から先はさすがにお父さんの名前覚えるでしょ。
もしかしたら名前何って聞いた時にパーリープリプリって可能性もありますからね。
それめちゃくちゃ面白いな。子供のクロスオーバー始まったらめっちゃ面白いですね。
そうですね。そしてですね、うん、ジャパンポッドキャストアワードは大賞の、うん、ノミネートとか、発表の時って、
うん、
あの前回の大賞の人がね、
うん、
こう僕らの時で言うと、アジナ副音声の平野咲子さんが、ハイパーハードグルメリポートノービジョンの上出さんにトロフィー渡してましたので、
してました、ね、
次回は、ピースケさんが会場に来ていただくということですね。
うん、そうですね、はい、ピースケさんがねどうしてもひよこがやってきちゃうイメージになりますけど、
はい、
ピースケさんがやってきていただいて、
もちろん僕らもテロップここにピースケってあのピースケさん来たら入れますからね。
出しますね、
はい、
でそのテロップ入れといた後にすいません先ほどはちょっと編集ミスがありまして、はい、お詫びいたします。正しくはコロスケでした。
いじりコロスケ。ということで第1回ジャパン赤ちゃんズミステークアワード発表してまいりました、
はい
はい、本家ではです、本家のねジャパンポッドキャストアワードは年に1回ですけど、
うん、
我々はもっとたくさんやりたいなと。
いいですね、
うん、1回やってみてなかなか面白いんじゃないかこれと
面白い
っていうので、ぜひ皆さんの公募お待ちしておりますし、またこれやりますので、
うん、
はい、あの楽しみにお待ちいただければと思います。
そうですね、今回はねやっぱこれだけ今100何通応募来てるんですけど、
うん、
その中で上野動物園下野動物園被るんだっていう驚きとかもあったんで、うん、
はい、
これいっぱい集まってくれば来るほど組み合わせは増えていくので、
うん、
多分集合的無意識みたいなものがそれこそ見え始めて、
うんうん、
面白いんじゃないかなという予感が今してます。
そうですね、その死ぬを死むっていう風に収支系が死むだと思ってしまうみたいな事例もかなり多くで確認されてるみたいなことありましたけど、
そうですね、
そういう赤ちゃんのミステイククリシェみたいなのをちょっと知りたいです
ね。知りたいですね、
これあるあるなんだっていうのとかはね、ぜひ、うん、あの僕らも知りたいので投稿お待ちしております。
ガシガシご応募ください。
面白くなるかどうかは皆さんの投稿次第です、完全に。
そうですね、我々のせいじゃないですからね、
はい、
我々善処してますんで、
はい、
皆さんからの面白い投稿を頼りでやっていきたいと思います。
はい、
では概要欄に URL ありますのでそちらから飛んでいただいてご投稿ください。
はい、
また面白かった方は引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどもガシガシいただけると大変励みになります。
うん、
以上今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。
自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。